干渉の会に、これで問題もまず解決したと安心していた町内の人たちは、その夜中にまたもや反証の音に驚かされた。反証はあたかも権太郎の無実を証明するように鮮やかな音を立てて響いた。この間から種目は取り外してあるのに、誰がどうしたのか、反証はやはりいつものようになった。もうこうなると人間技ではないらしくなってきた。一町内の者はまた怯えて、再び総出で火の見梯子を警戒することになったが、その警戒の厳しい間は、反証もおとなしく黙っていた。警戒が少し緩むと、反証はまたすぐに叫び出した。こんな不安な状態が、こう一月も続いたので、人間の方も疲れてきた。もうこの上はどうしていいかわからなくなった。寒くなりました。おお、半七さんか。まあ、こっちへ。地震盤にちょうど詰めていた家主が笑い顔を作って半七を迎えた。それは半七老人が今この話をしている時と同じような11月初めのしぐれかかった日で、店先の大きい炉には炭火が赤く燃えていた。半七は店へ上がって炉に手をかざした。なんだか騒々しいことがあるというじゃありませんか。ご心配ですね。お前さんも大抵お聞き込みだろうが、実に困っているんですよ、と家主は顔をしかめて言った。どうでしょう、お前さんのお見込みは。そうですね、と半七も首をかしげていた。実は私も詳しい話は知らないんですが、そのゴンとかいういたずら小僧ではないんですね。ゴンを縛っておいても、反証はやっぱりなるんだから仕方がない。で、ゴンはまず主人の方へ返してやりましたよ。この間からの詳しい事情を家主から聞かされて、半七は目をつむって考えていた。私にもまだ見当がつきませんが、まあなんとか工夫してみましょう。もっと早く出るとよかったんですが、他に急ぎの御用があったもんですから、つい遅くなりました。そこで、まずその反証というのを一度見せておもらい申したいんですが、上がってみてもよろしゅうございますかい？さあさあ、どうぞ。家主は先に立って表へ出た。半七は火の見を仰いでちょっと考えていたが、すぐにスルスルとはしごを伝って登った。彼は半鐘を改めて、またすぐに降りてきて、さらに近所を見回った。火の見梯子から三軒ほど行くと、そこには狭い路地があって、化け物に出会ったという囲い物の沖田は、その路地の中ほどに住んでいた。路地の奥には、かなりに広い空き地があって、片隅に古い稲荷の社が祀られていた。空き地には、近所の男の子が駒を回していた。路地を出るときにふと見ると、沖田のうちには菓子屋の札が貼ってあった。気の弱い囲い者は化け物に脅されて3日目に早々他へ引っ越してしまったと家主が話した。半七はそれから鍛冶屋の前へ行った。表からそっと覗いてみると、親方らしい40ぐらいの男が指図して、三人の職人が 厚い金手子から火花を散らしていた。そのそばでぼんやりと不意を吹かせている小僧は、この間ひどい目にあった権太郎だと家主が教えてくれた。権太郎は四角ばった顔を真っ黒にくすぶらせて、大きな目ばかりを光らせている様子が、見るからにいたずらそうなガキだと半七は思った。いろいろありがとうございました。まだ少し他に仕掛けている御用がありますから、二三日中にまた参ります、と半七は家主に別れて帰った。他に手放すことのできない用を抱えていたので、二三日という約束が四五日に延びて、半七はその町内へ足を向けることができなかった。すると、四五日の間にまたいろいろの事件が生み出されて、町内の人たちを驚かした。まず、第一に脅かされたのは、町内のタバコ屋のお咲という今年十七の娘であった。お咲は本所の親類へ行って、六つ半、午後七時ごろに帰ってくると、冬の日はとうに暮れてしまって、北風が軽い砂を転がして吹いていくのが嫁にも白く見えた。このごろ不思議の多い自分の町内へ近づくに従って、若い娘の胸は動悸を打った。もっと早く帰ればよかったと悔やみながら、お咲はうつむいて両袖をしっかりと抱き合わせて、小刻みに足を早めて歩いてくると、後ろから同じく刻み足につけてくるような軽い響きがかすかに聞こえた。お咲は水を浴びたようにぞっとしたが、とても振り返ってみる勇気はないので、すくみがちな足を急がせて、ようよう自分の町内の角を曲がったかと思うと、あたかも白い砂が渦を巻いて、お咲の足元から胸のあたりまで舞い上がってきたので、彼は両袖で思わず顔を押さえた。その途端に、後ろからつけてきたらしい怪しいものは、つむじ風のように駆け寄ってきて、お咲を突き飛ばした。娘の悲鳴を聞きつけて、近所の者が駆けつけてみると、お咲は気を失って倒れていた。彼女の島田の髷は、むごたらしくかきむしられていた。膝頭を少しすりむいただけで、他に大した怪我もなかったが、あまりの驚きに、お咲は蘇生の後もぼんやりしていた。その晩から熱が出て、三日ばかり床についた。妖怪か、人間かという議論がまた起こった。鍛冶屋の権太郎が質屋の隣の垣根へ登ったのを目撃したのは、このお咲で、それが彼の口から世間へ漏れたのであるから、自身番でひどい目に遭わされたいたずら小僧は、その復讐のためにお咲の後をつけたのではないかという疑いも起こったが、それはすぐに打ち消された。権太郎はその時刻に確かに自分の店にいたと親方が証明した。他にも権太郎が夜鍋をしているのを見たというものもあった。いくらいたずら者でも体が二つない以上、今度の事件を権太郎になすりつけることはできなかった。その不思議もとうとう要領を得ずに終わった。夜はもう外へ出るんじゃないよ。日が暮れると女や子供はいよいよ表へ出ないことになった。すると今度は意外の災いが男の上にも襲いかかってきた。第二の打撃を受けたのは自身番の親方、左兵衛であった。左兵衛はまず冬という敵に襲われて、先月の末頃から 持病の先期に悩まされていたが、何分にもこの頃は町内が騒がしくて、毎日のように町役人の寄り合いがあるので、彼はできるだけ我慢して起きていた。それがどうしても耐えられなくなって、昼から温弱などでしのいでいたが、日が暮れると夜の寒さが腹に染み取ってきた。彼は差し込みの来る下腹を抱えて、炉のそばにうなっていた。医者様でも呼んでこようか。手下の伝七と長作とが見かねて言った。まあ、もう少し我慢しようよ。自信満の親父や万太郎には金づくりが多かった。医者の役令を恐れる彼は、なるべく貝薬で間に合わせておきたかったのであるが、夜の更けるにつれて、痛みはいよいよ強くなって、彼はもう欲にも得にも我慢ができなくなった。それでも医者を呼ぶのを嫌って、こっちから医者の家へ行こうと言った。それじゃあ、私が送っていこう。伝七がついていくことになった。強い痙攣で満足には歩けそうもない左兵を解放しながら、ともかくも表へ出ると、町には夜の霜が一面に降りていた。伝七は病人の手を引いて、隣町の医者の門をくぐった。医者は薬をくれて、暖かにして寝ていろと注意した。礼を言って医者の家を出たのは、もう四つ、午後十時に近い頃であった。ご町内はこの頃物騒だと言うから、途中もよく気をつけてな、と帰り際に医者が言った。その親切な注意が二人の胸にはまたひとしおの寒さを呼び出した。帰り道にも左兵は手を引かれて歩いた。気度の閉まらないうちに早く行こう。万端に開けてもらうのも面倒だから。風もない、月もない、霜の声でも聞こえてきそうな静かな夜であった。町内にももう火の影はまばらであった。左兵は下腹を抑えながら小みがちに歩いていた。二人は町内に入って二三軒も通り過ぎたかと思うと、質屋の天水桶の影から何か真っ黒な影が現れた。それが何であるかを認める間もなしに、その黒いものは血を這うように走ってきて、いきなり左兵の足をすくった。こごんでいた彼はすぐに滑って倒れた。普段から怯えていた伝七はキャッと言って逃げ出した。この臆病者の報告を聞いて、長作は棒を持ってこわごわ出てきた。伝七も獲物を取って再び引っ返してきたが、もうその時には黒いものの影も見えなかった。左兵は転んだはずみに膝を痛めた。まだその他に相手に撃たれたのか、あるいは自分で撃ったのか、彼は左の額に石で打ったようなかすり傷を受けていた。調べてみると、その晩も権太郎は外出しないという証拠が確かに上がった。こうしていたずら小僧にかかる疑いは次第に薄れてきたが、それと同時にこの不思議に対する疑いはいよいよ濃くなった。臆病の伝七の言い立てによると、どうもカッパらしいというのであったが、町中にカッパが出るはずはないと言って、誰もそれを信用しなかった。
どうも人間らしい。
この頃は方々のうちで食い物を盗まれた。ことにお先を脅かしたやり口といい、 左兵を襲った手段といい、妖怪がだんだんに人間味を帯びてきたことは誰にもうなずかれた。ゴン太郎以外のいたずら者がこの町内へ入り込んでくるに相違ないというので、またもや町内総出で毎晩の警戒を厳重にすることになった。